ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。8月10日は1978年に拉致された田口八重子さんのお誕生日です。今年60歳になられます。一日も早い帰国のため全力を尽くしていきます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月31日人民軍総政治局長の地位について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
金正日総書記が死去し、いわゆる金正恩時代がスタートして3年半以上の7ヶ月ということですが、その時間の間に北朝鮮の人民軍の人民部録部長は6人目を数えておりますし、でさらに人民軍の総参謀長も4人を数えるということになっております。この3年半という時間で人民部録部長が6回変わる、総参謀長が4回変わる、すなわち1人が1年も務めていないということになりますので、ここに我々はより注目する必要があるだろうと思います。最近の人民部録部長の交代というのは、前の人民部録部長であったヒョン・ヨンチョルという人が粛清されたのではないかということが大きな話題になりました。その点も非常に重要な関心事と言っていいと思いますが、私はそれよりもむしろ人民部録部長がこれほど頻繁に交代するということで、人民部録部長の地位がどんどん軽いものになってきていると、落ちてきていると、それは総参謀長も同じでありますが、そういうことがより重要であろうと言ってよろしいと思います。もう実際現在人民部録部長および総参謀長の軍のランクというものを見てみますと大将になりました。これは金正日時代までは大将よりか上の実績の人たちがこの2つのポストを担っていたわけですが、現在では大将がやるようになる、いかにポストの持つ意味が軽くなったかということが言えようかと思います。この点が重要なのはですね、別の観点から見ますと、総政治局長の地位がさらに重くなって上がったということが言えるからであります。そもそも金正日時代、この総政治局長、そして人民部録部長、総参謀長という、3つのポストは軍の、いわば重要なポストとしてですね、ほぼ同じような重み、位置づけというものを持ってきました。ですから、軍のランクを考えてみましても、総政治局長も、そして人民部録部長も、総参謀長も、すべて、自炊の地にあったわけでありますが、それが金正恩時代になりまして、人民部録部長と総参謀長の地位を軽くし、その一方で 総政治局長の地位を非常に重くしているということが言えるんであろうかと思います。そもそも北朝鮮の軍の歴史を振り返ってみますと、総政治局長というのは最も軽い、いわば通過ポストといいますか、まず総政治局長を終えて、それから総参謀長に出世し、そして最後に人民部録部長まで務め上げるという、まあ、そういうパターンが多かったわけでありますので、決して総政治局長というのは高いポストではありませんでした。しかしそれを変えたのが、キム・ジョンイル時代ということでありますが、キム・ジョンイル総書記の時には、軍の中の最も実力者と思われるチョ・ミョンノクという人をですね、総政治局長の地位に留めておきました。でチョ・ミョンノクという人は結局総政治局長のまま死去したわけでありますが、それは軍の中でチョ・ミョンノクという人の力が大きくならないように、肥大化した場合には軍がどういう行動に出るか分かりませんし、党が軍をちゃんと統制できるかどうかも危なくなってきますので、そういう観点から総政治局長というところにチョ・ミョンノクという人を常に押し込めておいたと、そこから上に上がらないように出世しないようにしていたのがキム・ジョンイル時代の特徴であります。しかし結果としてその最高の軍の実力者であるチョ・ミョンノクという人が総政治局長に居続けた結果、総政治局長の地位の重みみたいなものが実は出てきておりまして、それが金正恩時代になって総政治局長の地位の重みをつける強化というものはさらに進んでいるというふうに言っていいかと思います。現在総政治局長は先ほど申し上げましたように自炊という軍のランクにありますし、さらに党の方を考えてみますと、朝鮮労働党政治局常務委員会の常務委員のポストを得ています。したがって総政治局長というのは党でも非常に重要な、非常に高いレベルにあるということになるわけでありますので、大変な重みを持つポストであると。で、このポストには金正恩時代になって最初がチェリョンヘで、現在はファン・ビョンソという人がやっておりますが、二人とも実は純粋な軍人ではありません。シビリアンと言いますか、文民でありますので、この文民の総政治局長を通じて、そして党が軍を統制するという形をきちっと作ろうというのが現在の金正恩政権の思惑だと思いますが、しかし軍が物理的な力を持っているという構図に変化があるわけではありませんので、この党が軍をきちっと統制するということを狙った構図が安定的に推移するかどうか注目されるところであります。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。今回は、安否不明拉致被害者に関する北朝鮮側の主張とその問題点についてご説明します。まず、まだ日本に帰国できていない政府認定の拉致被害者12人について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は安否不明の拉致被害者12人のうち、久米豊さん、松本京子さん、田中実さん、曽我三好さんの4人は北朝鮮に入っていないと説明しています。また、横田めぐみさん、田口八重子さん、原忠明さん、市川修一さん、増本留美子さん、石岡徹さん、松木薫さん、有本恵子さんの8人については、死亡したと説明しています。そして、生存者5人とその家族は帰国させた。死亡した8人については、必要な情報を提供し、遺骨も返還した。それなのに、日本側は、死んだ被害者を生き返らせろと無理な要求をしている と主張しています。しかし、日本政府としては、こうした北朝鮮側の説明には多くの問題点があるため、決して受け入れることはできません。特に、被害者の死亡を裏付ける証拠が一切存在しないのです。だからこそ、日本政府は、すべての被害者が生存しているという前提に立って、被害者の即時帰国と納得のいく説明を行うよう求めているのです。決して無理な要求をしているのではありません。それでは、北朝鮮側の説明には、具体的にどのような問題点があるのでしょうか。まず、死亡したとされる8人のほとんどが、20代から30代の若さで、ガス中毒、交通事故など、不自然な死を遂げていると説明していることが挙げられます。こうした不自然さもさることながら、北朝鮮側からは、これらの死を説明する客観的な証拠は一切提出されていません。例えば、2002年の日本政府調査団の訪問時に北朝鮮が提出してきた死亡確認書について見てみると、死亡時期、場所がバラバラであるにもかかわらず、すべて同じ病院で発行され、しかもスタンプや影が全く同じというものがいくつかあるなど、不自然な点が多く見られました。日本側がこうした点をしつこく追及すると、2004年になって北朝鮮側は、これら確認書は2002年当時、急遽作成したものであることを認めました。また、北朝鮮側は、横田さん、松木さん以外の6人の遺骸は3カ所の墓地に埋葬されていたが、すべて豪雨で流出してしまったと説明しています。さらに、松木さんの遺骨として、日本側に提供されたものが別人のものであることが法医学的鑑定の結果確認されたほか、横田さんの遺骨として日本側に提供されたものからは鑑定の結果、本人のものとは異なる DNA が検出されています。このように死亡したとされる被害者の遺骸は一切存在していません。またこの他にも北朝鮮側の説明には、2002年に帰国した被害者の方々の証言と食い違う点がたくさんあります。北朝鮮に入っていないとされる方々についても、これまでの捜査の結果、北朝鮮の関与があったことは明らかとなっています。一切承知していないという北朝鮮側の説明をそのまま受け入れることはできません。日本政府は、このような北朝鮮の誠意を欠く対応に強く抗議し、安否不明の拉致被害者に関する全面的な調査のやり直しを一刻も早く行うとともに、生存者は直ちに日本へ戻すよう強く要求しています。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、増本留美子さんのご友人、松永雅子さんからのメッセージです。このメッセージは、2014年10月に収録したものです。増本留美子さんは、1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で、市川修一さんと一緒に拉致されました。当時24歳でした。それではお聞きください。
増本さん、お元気ですか？どんな生活をしているのか気になります。きっと辛い日もあったと思います。覚えていますか？私はコカ・コーラで一緒に仕事をしていました。中原ですが、結婚して松永に変わりました。4年間でしたが、楽しく仕事ができました。夜はご飯を食べに行ったりしましたね。城山、天文館へと思い出しましたか？私は元気に暮らしています。増本さんの顔を見なくなって、 36年が過ぎてしまいました。いつもいつも増本さんのことは気になって、テレビに出るたびに手を止め足を止め見ています。いい話になることを願って見ています。月日の流れは早いと言いますが、この36年は長いですよ。ところで、私の結婚式で増本さんがスピーチをしてくれました。覚えてますか？その声を聞かせたくて、テープがどこにあるかといつも気にはなっていました。それが今年5月頃だったかな。そのテープを36年ぶりに見つけることができて、増本さんのお姉さん弟さんに聞いてもらい、36年前の肉声が喜んでもらいました。少しだけ日本を騒がせましたが、増本さんの声には間違いはない、なかったです。でも鹿児島弁じゃなくてよそ行きの声でしたよ。懐かしく思いました。帰ってきたらその時の声を聞いてください。でも私はテープじゃなく増本さんの生の声を早く聞きたいです。もう一つ、ゆかり姉さん覚えてますか？よく二人でゆかり姉さんのお宅へ遊びに行ってましたね。私は今でも話したりメールしています。そこで話になるのは必ず増本さんのことばかりです。どうしているかな、元気だよね、早く帰ってくればいいのにね、と二人で話しています。また三人で会いたいですね。増本さんのお姉さん弟さん、一日でも早く帰ってくることでいつもいつも頑張っています。今国も頑張って力入れていますので、今年は必ず帰る日が来ます。それでは体に気をつけ、元気な顔で帰ってきてください。必ず帰れます。日本の地を踏んでほしい。もう少しです。頑張って、必ず必ず帰ってこれます。鹿児島ではお母さんが待っています。早く元気な顔見たいです。いや、見せてください。空港までは必ず迎えに来ます。必ず必ず信じて帰ってくる日を楽しみに待っています。
増本瑠美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。増本瑠美子さんのご友人、松永雅子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、伊藤咲子のひまわり娘をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口愛子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても 拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。